いよいよ8月になってお盆の時節になりつつありますが、この頃の若い人、お盆いうのはあんまり耳にせんのじゃないかと思うんですよね。私らは一番最初にびっくりしたのは、もうやからな、魚取ったらあかん、トンボをやめとき、こう言うて、小学校の3年ぐらいかな、10歳ぐらい、10歳になれへん時かな、3年だ10歳ぐらいな、その辺からやいや言われて、トントン戻ったらあかん、息も殺したらあかん、言うてな、それから食べ物も生臭いも食べたらいかんのやと、食べ物魚とか肉とかあかん、何やと思ったよね。で聞いても、この子はうるさい子や、何でも聞こう、つまり自分よう答えん大人もおったわけやな。それあんまり、ほんでその説明するの長くかかるし、子供に理解できないことを言わんならんから、自分も理解してないから、なかなか押してくれなかった。で、だんだん長ずるに及んで、中学生ぐらいになって、お盆になったら、なんで生き物を殺したらいかんのか。トンボもいかん、蝶々もいかん、魚取ったらいかん。なんでですかと。ご機嫌の良さそうなところを見計らって聞いてみたら、お盆の時は、あの世へ死んだ人、地球、人間が死んだらあの世へ行くんや。あの世に住んではるんやけども、お盆の時は一旦この世へ戻っておいでになると。それを我々はお迎えするんやと。迎え火の提灯って、表提灯出したりやね、提灯のない人は瓦の上に火を焚いてやね、家、あの世に長いこと行ってはるが、こっち帰ってきはった時に、家に迷ったらいかん。この家やいうことを分からすために明かりつけるもんやと。こういう話を聞いたんで、初めて子供が、そら、ここのちゃ、当の子供はあの世いうことを分からへんがな。あの世から帰ってきはるって何かいなということで。まあ、うるさいわと思って聞き流してたわけですね。だんだん大人になってきて、それは分かってきた。仏教の教えでは、死んだらあの世へ行き、あの世で修行して、またこの世生まれ変わる。生まれ変わって、またこの世で修行して、またあの世へ行く。で、これを、仏教の発祥の地、インドでは、当時の、ヒンズー教いうのかな。ウバニシャッドという、その仏教、ヒンズー教の原点があるんだけど、そこに書いてある。人間というのはそういうものですよ、と。その中に、お盆というものがありまして、昔から盆も正月も一緒に来たなんて、何事も一つの人間世界の基本はお盆と正月になってたよね。商売もお盆にちゃんと金払えばいい。お盆前に払おう。だから正月前にお払いする。年の2回の吉祥というか、支払いはきっちりじゃないか。これは基本である。これもできるようなものは商売人じゃないということで、何でもお盆と正月が基本になってた、けじめの時になってた。その中でお盆はどういう位置にあるかと言いますと、死んだ霊がこの世に戻ってこられる日やと。それがお盆の間3日か5日か1週間か知らんけどおられて、であの世へお帰りになる。お帰りになる時に京都に五山の送り火ってあるの。送り火、送り火つまり この世からあの世へ帰るときに方向間違ったらいかん、道間違ったらいかんから、送り火を立てて道に迷わないようにという意味で、大文字とか いろいろ送り火があるけど、船形とかあるけどね、あれがその送り火なんですよと。霊があの世に帰るときに、迷いなさったらいかんからということで、送り火を焚くというのが人間の一つの霊に対する敬意を表しているわけですよね。そういうことだと言われてる。ところが今の子供にそのお盆やから摂取すんななんて親が言うてはる人もなかろうかなと思って、まさに世の中変わってきたなと思うんですけども、そういう教えも必要かなと。そうするとそういう教えを受けてると、これなんで、私聞いたことあるね、中学入る前やったかな。で、ご先祖さんが帰ってきてはると。家の中帰ってきてはるんやと。帰ってきてはるのはそらそうかもしらんけども、帰ってきてはったらなんでその、トンボ取ったり、魚取ったら、あかんのでっかと、聞いたことある。そしたら、母親の曰く、生き物を殺してるいうことは、帰ってきたご先祖さん見たら悲しむんやと、こういうやんな。なんで悲しむんかな。なんで悲しむん。そらそや、自分の子供が生き物を殺してることは、罰の当たることや、仏さんに対して。そういう自分の子供がおるいうことを見たら、ご先祖さんの霊は悲しい思いするやんか。そういうところを見せたらいかんねや、こう言わはったよね。はは、そういうことかと。それでかなと思ったんですが、非常にだからそこには生き物というものについての重大な教えを言うてるわけやな。この頃の親が子供に生き物の尊さ、命の尊さはまあ教えてない、ちょっとお盆をおろそかにしてるじゃないかと思いますけどな。実は大事なことやと思いますね。地球上にはそのいろんな生物がおって、それの生まれ変わり生まれ変わりして今日の人間がおるんやからね。人間一人で思いのように地球上で威張ってるんじゃなしに、そういうものと一緒に生まれさせていただいておるという、その心がなかなかそういう霊の話もしなきゃいかんし、生き物の話もせん、そういうことになってきて非常に寂しい時代。なんかどんどんどんどんこの精神的にはその下落してるような世の中になってきてるんじゃないかと思いますな。だからできるだけ親は子供に生き物の大事さ、まあお盆の話、そういうのはやっぱりしていただきたいよね。だから私は子供の自分から魚とに友達と一緒に行ったことあるんですけど、あれね、釣るまではいいけど釣ったらかわいそうだね、魚。ああ、こいつめぎとんねんなと思ったことある。魚殺すの嫌やったな。だから大人になって魚釣りなんか趣味あるのかなんてよう話が出て、魚釣り趣味や、やから。その人は私嫌やった。魚釣りみたいな趣味にしなさんな。違う。魚釣りは人間の趣味の中でも一番高尚なもんや。こういう派っていうの。お前嫌いか？違う、嫌いですわ。なんでや？なんでやと、息も殺すから嫌いなんや。言うたこと。そんなん言うてたらお前な、毎日何食べてんねん。魚食べてるやんか。こういう派っていうね。これ情けないことに人間は生き物食べない生きてられへん。まあ魚食べんでも生きられるけどな、菜食主義者の未だにおると思いますよ。野菜ばっかり食べて一生生く人、一切生物を食べないという人がある。しかし野菜も生き物なんですね。生き物を殺さないと生きてられない。情けないなと思うんだけど、そこへ行くと動物の方が人間より優れてるな。 人間は欲のために魚どんどんどんどん何ぼでも取れはる。ところが犬や猫は食べるだけ捕まえるだけや。捕まえてお腹大きなったらもう取り寄れへん。人間はなぜそれぐらいの気持ちになるのかと思うんだけどね。生き物を殺すのはそれを食べんなら自分が生きられへんだけやったら取ってもよかろうかなと、まあ勝手な理屈か知らんけど私は思うんだけど、自分生きるだけじゃなしにお金儲けのためにどんどん取っていくと。だから私は中学時代の時に漁師やとか漁師、あの海の漁師ね、それから山でウサギ撃ち殺したりする、ああいう職業嫌な商売やなと思ったことある。自分の仕事はそうじゃなかったよかったなと散々思ったことあるもんな。だから仏教というものは生き物に対する見方がそういうふうに思いやりの心を、まあ今見てると猫も犬も歩いてるの見てると、この暑いのに毛が来てよう歩いてはるなと思うんだけど、生き物はもう全て哀れないよね。哀れで哀れでどうしようもない。実は人間も非常に哀れなんですね。その哀れさはもう分かるようになっていただきたいな。人間も哀れの心を分かるから人間と言えるんじゃないかと思うんですね。で、哀れいうの昔、あの、高校の時間に、高校やったかな、習ったんですよ。哀れいのこと、哀れいが分かる人間ね、ダメやと、こういう先生がおっしゃって、なるほどな、そういうことかと。人間の哀れさを分かるようにならないと、一人前じゃない、なんておっしゃった、高校の先生おられて。で、哀れというのは、何かと思ってね、ある時本読んでみた。ああ、晴れ、とこう。それは日本語の言葉、ああ、晴れ、哀れになったらしい。あれ、晴れ、つまり、ああ、あんなにかわいそうや、ということらしいんやな。丹精というのは、その、嘆きの言葉を、嘆きの声とか書くんですね。そういう嘆きの声が哀れのもとなんです。今の哀れ、人の世は哀れやな、芝居は哀れにできてるとか言うやろ。この哀れはちょっとその心遣いのことを言うてんだけどね。つまり人間だけが哀れを感じるもんやと思いますな。猫や犬は感じない。その哀れな心を自分の人生にどう盛り込んでいくかい。自分の哀れさ、人の哀れさ、みんな哀れな人ばっかりや。生きてるもんは全て哀れや。それを忘れたからね。つまり自分より目上の人見たら、あいつ結構な身の上やと、給料3倍も5倍も取り上がってぐらぐら遊んどる、俺は一生懸命働いても月給こんなんわずかしか持てない、妬む人、妬むんじゃない。いくら高級取れてもみんな哀れなもんだよ。誰も金も楽な人生はない。人の世は重き荷を背負って長き道を行くがごとし、立場でみんな辛いことばっかり重なった。みんな哀れなんやね。人の哀れを知って初めて一人前の人間だろうと思うんですが、今の子供は親からお盆の話もしないし、生き物を殺してはいかんなんてことを言う親も少なかろうと思いましたな。非常に残念な世の中に向かっていってるなぁと思って、それこそ人間哀れやなと思います